性と魅力、強さを現代に蘇らせるクレオパトラ式カウンセリング。こんにちは、スピリチュアルカウンセラーの
ネフェル・アキです。
皆さんこんにちは、インタビュアーを務めさせていただきます荒木睦子です。ネフェル・アキさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、はい、その、エジプトの珍道中のですね、はい、中でですね、ピラミッドも回りましたし、岩塩が取れるね、シワオアシスですね、そちらにも行かれたとか、いろいろ話を聞いてまいりましたけれども、はい、前回ね、最後に香油ですか、これをですね、訪ねる旅に、はい、出ましたよと、で、工場にも行ってきましたと、はい、いうことだったんですが、そのあたりのお話をですね、はい、今日はちょっと深掘りして聞いてみようかななんて思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こう言って言うと、はい、もうね、エッセンシャルオイルってね、とはちょっと違うのよっていう話だったんですけど、
そうですね。
ね、なんかそれを、作る工場まで行ってしまったと。はい、それを聞いたときさすがだなと思いましたけど。
言っちゃいました。
はい。どんなところだったんですか？
そうですね。なんか私、毎回行くたびに、香油はね、買っていたんですね。それが、例えば、ハン・ハリーリっていう、そのカイロの、その市場だったりね、そういうところで、結構売ってたりするんです。はい、あとし、それこそ、この間行ったシバオアシスっていうところも、はい、こう売ってたりするんですが、やっぱりその香油っていうものは、もともとこう、クレオパトラとかね、はい、王妃しかこう使えなかったって言われてる、こうスピチュアル的に使うものなんですね。だから、なんかそういうものを、じゃあどういうふうに作ってるのかってすごい気になってたんですね。
なるほど。はい。はい、
それで、なかなかね、だから工場ってたどり着けるのかなと思ったら、一応調べてくれて、それが、サッカラって言って、前も言いましたけど、階段ピラミッドがあるところがサッカラっていうところなんですね。
はい。
この階段ピラミッドの、近くですか、そこに工場がありました。
はい。そうなんです。これはまた、まさかの電車、で、何時間？
それは、残念ながらって、残念ながらじゃないですけど、車です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。なので、そう遠くはなかったですね、カイロからね。
そうですか、はい、
はい。安心していきまして、で、中に入っていきましたら、何ですかね、工場長の方と、あともう一人若い女性の方がいて、うん、で、いろんな、まず、こういうふうなね、こういう作ってますっていう形で、こう、香り、ね、噛んでみますかってことで、いろいろ噛んで、あ、これは、ラベンダーでしょうとか、はい、あ、これは、アプリコットかとか、なんか、フルーツの、いろんなのがあるので、うん、そういうので、まあ、私も、じゃあ、少しずつまた買っていこうかなと思ったので、はい、まあ、なんか、ブルーロータスとかね、いろいろそういうふうなのを、少しずつ注文したっていう感じだったんですけど、うん、その流れから、はい、じゃあ工場を見せてくださいって言ったら、あ、どうぞどうぞっていう形で、来ましたら、はい、まあ、なんだ、日本工場でしたら、もちろん何ですかね、こう、白衣着たり、なんかこう、やっぱりね、しっかりして衛生的に行かなきゃいけないんでしょうけど、まず見たら、まあ私たちは別に何も、うん、まとうこともなかったんですが、
はい。
まあ、ちゃんとその、働く方々のこう手洗い場もちゃんとあって、最初ね、手を洗って、で、入ると、やっぱり抽出するっていうんですかね。よくある銀の、
はい、
機械みたいなのあって、そこでこうやって圧縮してやるんだよとか、いろいろな説明を受けて、
うん、
ああ、そっか、やっぱりこういう風なので、なんていうんですかね、他のものもそうです。例えばオリーブオイルとかもそうですけど、向こうの工場って、やっぱ一昔の日本みたいな感じなので、精巧な機械とかではなく、
はい、
ちょっとすると壊れちゃうんじゃないかとか、まあ、ちゃんと衛生もね、ちゃんとしてるとは思うんですけど、その場ではまだ作ってる ところじゃなくて、
はい、
うん、ただこう機械だけ置いてる感じだったんですけど、まあ、こういうので作ってるっていうのは分かったんですね。で、そこで説明聞いて、写真とか動画を撮って、
はい、
それで、まず来たら、まあ、その女の子にね、何歳ですかなんて言ったら24歳です、みたいな話で話が盛り上がり、
はい。
で、またそこの、ね、あの事務所に戻ってね、そういうので、うちは、なんかお店が、なんかカイロ空港に行く近くの方にあるからってことで、うん、だから、今注文を受けたものは、そっちの方のお店で受けて、持っていってください。
受け取ってって。
受け取ってっていうことだったので、
はい。
で、その後、結局そっちの方の、翌日かな、そのお店の方に行って、うん、まあ、パンフレットと、で、そのものをね、買ってきたっていう感じだったんですけど、そこには、やっぱりその購入以外も、やっぱり口にするもの、うん、それこそオリーブオイルとか、なんかいろんなごま油みたいな、そういうのもいろいろあって、
へ
うん、なんか、ある意味そういうのって日本人の方も好きだから、
は
なん
い。
かこういったショップをそのまま日本に持ってこれたらいいのにな、と、なんて思いました。
思いました。
はい。
そうですか。いろんな、この紅葉を買って帰っていらっしゃったんですよね。
はいはい。
はい。なんか私ね、ちょっと聞いたことがあるのが、クレオパトラさんが使っていた、愛用していたのが、プランキンセンスっていう紅油っていうのを聞いたことがあるんですけど、
その通りなんです。本当にフランキンセンスは、やっぱり日本でもね、知る人ぞ知るみたいな感じで、スピリチュアルな方々が、知っていたり使ってたりするんですけど、どっちかっていうと、樹脂って言って、こういうもあるんですけど、このゴロゴロした、樹脂って樹木の樹で、脂って脂肪の脂。あれで売ってたりするんです。
フランキンセンスがですか？
そうなんですよ。その樹脂で、
はい。
それを要は炊くんですよ。炭の上に置いて炊く。そうすると、何ですか？それがやっぱり邪気払いになったりするってことで、エジプトは金曜日がお休みなんです。日曜日のようなもんで。そう。で、金曜日になると、そういうお香をあちこちで炊いてるんです。
へえ、じ
ホ
ゃあ、
テルでもどこでもお家でも。
いろんなところでフランキンセンスを焚いてるんですか？
フランキンセンス以外のミルラって言って、
え
例えば、ミイラ作りに保存として使われてたものが
え。はい。
ミルラって言うんですけど、それはどっちかってスモーキーな香りなんですけど、そういった樹脂もあって、そういうものとかを、焚いてるわけです。あと、まあ、普通にスティックになってるものとかもありますけど、そういうのを皆さん焚いてるので、金曜日になるとなんかみんなあちこちから香りが漂ってるような感じなんですね。だから、まあ、日本でもまあ、お香って、例えば、お線香だったりね、いろいろそういうのありますけど、やっぱりその煙とか香りで、なんかやっぱり、ね、お塩と同じでね、やっぱりお清めっていうか、そういう邪気払いって、ね、世界共通なんだなって思いますね。
なるほど。ちなみに、ネフェラキさん、どんな香油を買っていらっしゃったんですか？
そうですね。今回はブルーロータスとか、ロータスって言って、
あ、
ハスの
蓮。
花が、やっぱりエジプトの花なんですね。
あ、そうなんです
で、
か。
結構神殿、アスワンとか、ルクソールの神殿に行くと、柱があるんですけど、柱の上がなんかお花っぽくなってるんですよ、ね。あれがハスなんですよ。ロータス。
そうなんです
そうなんで
か。
すよ。だから、ロータスの香りも、やっぱり、クレオパトラが好きだったって言われてるんで
そう
す。
なんですね。
ロータスとか、あと、ジャスミンね。
ジャ
な
ス
の
ミンね。
で、だから、もちろん、そのブルートロータスもそうです。ジャスミンも買いましたけど、で、ジャスミンも、向こうの方では、やっぱメジャーなので、結構、ジャスミンの本物の葉、ね、花を、ネックレスにして、男性が、ここに、腕に乗っけて、言いませんかって車止まってる時に現れたりとか、ジャスミンも向こうでは結構愛されてる感じですね。
そうなんですね。
そうそう。だからちょっとね、やっぱ果物の香りとかもあったので、アプリコットの香りとか、そう、やっぱりね、フルーツ的ですね。ストロベリーもそうだけど、やっぱ甘い感じになって、 て。
ストロベリーもあるんであ する
んで
か？
すよ。だからやっぱり全国っていうか世界共通で、果物の香りっていうのは、あ、いちごだなとか、
なるほ
オレン
ど。
ジだなとか、そういうの
は
は
い。
感じます。
へえ、で、それもあれですか？先ほどなんか邪気とかをね、払うためように皆さんなんかね、お香みたいに炊いたりしてますよっておっしゃってたんですけど、このもうアプリコットとか、私のイメージでね、いちごとかは、その邪気を払うっていう、そういうイメージはないんですけど、
ああ、そうですよね。先ほど言ってたフランキンセンスとかミルラの、その樹脂は炊くんですけど、その香油の方はどちらかというと、まあ、例えば、ちょっとした、まあ、いちごであってもね、アプリコットであっても、自分のマインド、あ、この香りが心地いいっていうものを、ちょっとね、嗅いだり、つけることで、自分の心を高めるみたいな感じで
なる
使
ほ
うの
ど。
で、なので、例えばやっぱり、フルーツのね、香りが好きな方は、それはそれでっていう感じだと思
なるほど。いくつかのそういうね、香油をね、買って帰られて、フランキンセンスは買ってらっしゃったんで
買っ
す
て
か？
きました、また今回も。もともと
す
ちょっ
ご
とあるんですけど、なんかやっ
い。
ぱり、何ですかね、やっぱり私、まあお店っていうのを持ってないので、例えば、オンラインで、インターネットだったり、あとは秋田なので、イベントに出てね、結構、フランキンセンスを置いとくと、なんか意外な人がね、この間は、結構、高齢の男性がね、俺、フランキンセンスじゃん、みたいな。え？なんでわかるんですか？みたいな。持ってたよ、みたいな。そういう、ちょっとね、やっぱ不思議な感じなんですよ。誰が、こう、興味持たれるかっていうとこなんですけど、そういう風なので、やっぱり、なかなか売ってないものなんですね。だから、そういうので、いいなって思う方もやっぱりいて、なんか私はそういうので、あ、まあ、ね、こういう風にエジプトのものを、こういう風に広められるっていうのは、幸せなことだなって思ってます。
なるほど。じゃあ、いくつかね、この買い付けていらっしゃって、ね、お店は持ってないっていうふうにおっしゃってましたけど、ネットショップ？
そうですね。
これはネフェルアキさんがやってらっしゃる、運営してるのがある
そう
んで
です
よ
す
ね。
ね。まあ、全然なんか宝の持ち腐れなので、なんかなかなかね、アップしてないものもいっぱいあるので、まずせっかくだから頑張ってね、アップしようかとは思ってます。
そうですね。多分このね、番組聞かれてる方、なんか本当エジプトがね、すごく好きな方多いんじゃないかなと思いますし、ね、それがブルーロータスとかね、ジャスミンとか、ね、あちらで買い付けて、ね、いらっしゃって、ブルーロータスとか珍しいんじゃないですか？
珍しいです。やっぱり。ね、ブルーロータスってやっぱり青いね、またこう洗練された香りだったりするので、やっぱりちょっとやっぱお高めだったりしたとしても、それはやっぱり価値があるっていう香りと、やっぱりこうマインドがやっぱりね、まあ、クレオパトラとかね、王妃っていう気持ちのマインドまで上げてくれると思うので、
なんか私そうです。聞いたことがあるのが、なんか女性性を上げるための、香りっていうのもあ
そう
る
なんです
って。
よ。だからやっぱりね、そのクレオパトラだったり、王妃っていう女性っていう部分にね、使われてる感じですかね。
じゃあそれやっぱりブルーロータスなんかは、そのやっぱ女性性を上げるっていう
そうです
香り
ね。
なん
やっ
で
ぱ
す
り
か？
特にそうだと思います。やっぱりピンとくる。やっぱりその方々ね、こう、香りを嗅いでいただいて、これっていうものがあるんでしょうけど、やっぱり、なおさらこう、ブルーロータスで、どう感じるかっていうとこですよね。
なるほど。ね、ぜひ、ネットショップにアップしていただい
そうですね。本当に、
て。
もう見ていただきたいし、こうね、嗅いでいただきたいなって思いますね。
これあれですか？なんかネットショップのその URL なんかは、ご紹介、
あ、
皆
そう
さん
で
に
す
して
ね。
も
あり
大丈
ま
夫
す、あ
です
りま
か？
す。はい、ぜ
よ
ひ
かっ
ぜ
た
ひ。
です。じゃあ、それはあれですね。概要欄にまた、じゃあ、貼らせていただいて、ね、
お願
ぜひ
いいた
皆
し
さん、ポ
ます。
チッと、クリックして、ね、ご覧いただけたらなと思いますけれど
そう
も、
です
ね、
ね。
今回のじゃあ、旅で、あれですか？で、いろいろ買われたものが、そこにじゃあ、どんどんアップされ
そう
て
で
い
す
く。
ね。アップしようかと思っております。あと、香水瓶なんかも素敵ですからね。キラキラしています。
わあ、キラキラに 弱
キラキラ
い。
弱い。
そうですね。で、香水瓶もなんか、どういう感じ、ランプみたいな形してる香水瓶みたいなイメージですか
色ん
ね。
遊具はあるんですよね。なんていうんですかね、こう繊細なんですけどね、こう本当にこうスリムなボトルもあったり、やっぱアラジンの形もあったり、
あ、嘘、
あとは何ですかね、あとラクダの形があったりとか、まあ、やっぱり個々にやっぱり一つ一つね、手作りなので、うん、やっぱりもう一つとしてないもの、一つしかないものっていう感じですね。
でもそんなものを買い付けてね、うん、来てくださってるんですもんね。
はい、もうなんかやっぱり皆さんにそういう気持ちを味わってほしいんですね。なかなか行けないとこだと思うので、なので私が代わりにこういうとこですよって語らせていただいたり、うん、こう、はい、そういうあのものでね、見ていただきたいっていう思いです。
なるほど。ねえ、本当なんかそういうネットショップをその、うん、ね、見るだけでも本当に楽しいでしょうし。
そうですね。
ねえ、うん、本当にあれですよ。岩塩を我慢して。
我慢しました。
はい、岩塩を我慢して、はい、いろいろなものをね、バッグに詰めて、はい、持ち帰って、来てくださってるので。
引きずって持ってきました。
はい。ねえ、なんでね、またそれはネットショップを皆さんぜひご覧いただけたらなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ねえ、じゃあ今日はこういうのね、うん、工場のにも行ってきたよっていうね、話を聞かせていただきました。はい、本当にね、なんかなかなかできる経験じゃない、うん、皆さんなかなかそこまでね行けないですからね。
ないですね。うん、ね、本当に難しいことだと思います。
そうですよね。ね、うん、でもね、そういうところで、ね、現場をちゃんと知った上で、その、ご自分がね、扱う商品をね、販売されるっていう気持ちが、やっぱりすごく、うんうん、素晴らしいなというふうに私思いましたし、はい、ね、本当にありがとうございます。貴重なお話を。
こちらこそありがとうございます。
はい、で、まだまだ続きますね、旅は。
はい、続きます。
はい、ではまた、じゃあ次回ですね、はい、どんなお話を聞かせていただけるのか楽しみにしております。
はい、楽しみにしていてください。
はい、ありがとうございます。はいはい、
ありがとうございます。はい、あ、
そうだ、いつもの、はい、ここならのお話を、はい、はい、そうですね。はい、
そうですね。
はい。なので皆さん、ここならで、ここならの、サイトからですね、はい、リベルアキさんにご質問ですね。はいはい、こんなことちょっと聞いてみたいなっていうことがありましたらですね、ここならのサイトからどんどんご投稿お待ちしておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では今日もネフェルアキさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた次回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。